皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、夏休みの時期が終わって学校や仕事、日常が始まったという方も多いと思いますが、やらなければならないことがたくさんあるとき、多くの人がトゥードゥーリストを作っていると思います。そしてそのトゥードゥーが終わらないというのもよくあること。今回は心理カウンセラーの大山かなでさんが紹介しているトゥードゥーリストを作るときのコツを紹介したいと思います。書き出したタスクに括弧を加えると効果的とのことで、例えば〇〇さんへメールの返信括弧朝職場に着いたらすぐ、そしてプレゼンの資料作成括弧10時から11時、こうすることで何をいつやればいいのかが明確になるため、終わらせられる可能性が格段に上がるとのこと。それでももし終わらなかったら、やることが多すぎる、その他の割り込みタスクが多かったといった要因が考えられるので、だんだんとトゥードゥーリストの精度を上げることができるそうです。そうですね、私もトゥードゥーリストって言っていいのかどうかはちょっと謎なんですけれども、スマートフォンのメモってあるじゃないですか。そこにそれこそ終わらせなければいけない仕事関係だったりとか、あとは持っていかなければならない、持ち物系ですね、忘れちゃいけないものとか、旅行前だったりとか、そういうふうに書くようにはしているんですけど、括弧で時間、この何時までにはやらなきゃいけないみたいなのは書いたことが正直ないなというところなので、ちょっと次回からは実践してみたいと思いますね。これで忘れ物だったりとか、そういう伝え忘れてた、メール忘れてたとか、そういうことがなくなるといいなというふうに期待も込めて、ちょっと実践してみたいと思います。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ザ・ヴィーナスでキスは目にして。ザ・ヴィーナスでキスは目にしてでした。さて、この番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマはテンション上がるです。行ってみましょう。まず最初のお便りはこちら、ラジオネーム嵐の高坊さん。家には必ずお菓子をストックしてテンションを保っています。暑さで食欲がなくご飯を食べられなくても、お菓子はなぜか食べられるので。お菓子ね、いろいろなジャンルがありますよね。甘い系、チョコレートだったりキャンディー系もあれば、ポテトチップスだったり、しょっぱい系のお菓子もあると思うんですけれども、どうなんだろうね、どっちがみんな好きですか。私はそれこそ10代とか20代前半ぐらいまではやっぱりケーキとかドーナツとか、糖分欲しいぜっていう感じで甘いのが好きだったこともあったんですけれども、最近はもう絶対しょっぱい系を選んでしまいますな。でスナックで言うと、これ確か数年前に当時ピギーバンクスでドラムをもうずっと一緒に叩いてくれていた高橋浩二さんですね。高橋浩二さんが、陽子ちゃん、とんでもないうまいスナックを見つけたっていう風に教えてくれて、それがエアリアルっていう美味しいサクサク系の、あれなんていうの、エアリアルっていう名前ぐらいなんで、空気が入ってる系なんですね。でサクっていう食感もすごくいいし、味もいろんなタイプの味がフレーバーがあるんですけれども、私が好きなのはスタンダードな、チーズ味かな。思った以上にチーズの味が噛んだ時、サクってなった時に濃いんですよ。味が濃ゆくて、もうジャンクな感じで言うと、もうコーラで流し込みたいぜ系のお菓子ですね。結構ね、これ高橋さんには心から感謝してるっていうぐらい大好きなお菓子なので、もしかしたらね、エアリアルぐらい当たり前に知ってらっていう声も多くあるかと思うんですけど、万が一ね、食べたことないっていう人いたら、スーパーに売ってるかと思いますので、ぜひゲットしてください。嵐の 高坊さんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてです、ラジオネームポンポコ GT さん、よこさんこんばんはです。お子様舌を自覚しているんで、ハンバーグに目玉焼きが乗っていればテンションの上がる安上がりな男ですが、大好物はうなぎですけれどね、あしからずということです。これね、なんかさ、お子様舌っていう言葉って確かにね、あの昔からある言葉だとは思うんですけど、でもさ、我々日本でさ生まれ育ったね人間からすると、ハンバーグに目玉焼きってもう憧れでしかないじゃないですか。なんか私も多分自分でリアルで見てリアルで食べるよりも先に、おそらく、まあ、どっかのアニメだったりとかなんかの漫画とかで見て、こんな美味しそうなものがあるんだってちょっと記憶してって、でいざなんかファミレスとかさ、あとはなんかデパートの食堂とかそういうところで並んでるのを見て、は本物だと思って、お母さんにおねだりしてこれが食べたいって言って食べたみたいな感じだったと思うんですけど、これは絶対好きでしょう。だって今でもあったら思わず頼んじゃいがちだなって思います。コーンスープもつけたくなっちゃうよねっていうのは思うので、これはポンポコ GT さんは何も悪くないと思いますよ。うなぎもね、私も大好きです。最近大好きなうなぎ屋さんがデリバリーをしなくなってしまって、ちょっと残念っていうふうに思ってるんですけど、ちょっとまた新しいなんか自分のフェイバリットのうなぎ屋を探してみたいと思います。ポンポコ GT さんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、今月のテーマテンション上がるです。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所と名前を忘れずに書いてください。それではここで曲をお送りしましょう。ミシェルガンエレファントでシスコ、思い出のサンフランシスコ。ミシェルガンエレファントでシスコ、思い出のサンフランシスコでした。さあ、ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。メッセージ採用された方には放送700回記念オリジナルステッカープレゼントしています。では行ってみましょう。ラジオネームりょうちゃんまんさん、取りたい資格があって2度チャレンジしているのですが結果ダメでした。難しい資格なのは分かっていましたが、すでに心が折れそうな僕は悪ジャッジでしょうか。ねえ、資格とかって本当に今いろいろあって、その中でもまあ難関って言われてる、なんかね、本当になかなか1回じゃまず取れないよっていうものってまあいくつかあると思うんですけど、ちょっとね、私自身はそういうものに挑戦したことがないので、まあこんな私なんかが言うのもあれなんですけれども、まず2回チャレンジしたことがすごいっていうのにふうに思いますね。まあ簡単に言うと2回チャレンジしたってことは、その資格にもよるかと思うんですけど、1年に1回とかしかトライできないと考えると、2年間ぐらいずっとねそれに向けて勉強してっていう時間を割いてっていうことだと思うので、ねどうしても心折れるっていうのは絶対あると思うんですけど、でもやっぱりここで諦めちゃうと今までのこの努力してきた日々年月はっていうので、多分まあ諦めたその時はまあこれで良かったかもって思えるかもしれないけど、例えば3年後例えば5年後って振り返った時に、あの時もうちょっと踏ん張っとけばなって、もしかしたらね後悔するかもしれないなってなった時に、もう一回やってもいいんじゃないっていうふうに思います。でも3年後とか5年後の自分を想像した時に、いやもうここで終わりでも俺は別にやったこと後悔しないわ、うん大丈夫って言い切れるんだったら、やめちゃっても 悪いことではないと思う。本当もうこればっかりはね、もう私なんかが言うのはちょっとあれなんですけれども、まあちょっとね、今きっとメールを送ってくれた時点ではその資格試験が終わって合否が出てからそんなに時間が経ってないような感じが見受けられるので、もうちょっと時間が経ってから自分自身にまた解いてみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。決して悪いことでは全くございませんよということで、りょうちゃんまんさんにも番組オリジナルステッカー送りさせていただきます。頑張れ。続いてはラジオネーム年男わくんさん。お盆休み6連休だったのですが、何も予定がなくスーパーに買い物に行く以外は何もしていないのですが、スーパーダラダラしていた僕は悪でしょうか。私もそうです。今回結構今年はお盆休みが割と長かったように感じたんですけど、本当はねちょっと小旅行というか国内旅行を考えていたんですが、ちょっとそれが中止になっちゃったりとかして、で矢沢家はですね、基本的にお盆は迎え日と送り日を家族みんなが集まって、うちの場合は両親と私夫婦子供たちと、弟たち夫婦とかも結構な人数集まって、ご先祖様を迎え入れてお仏壇にお線香あげてっていう感じで、でその日は家族が集まるからっていうことで結構いろいろご飯をね、お母さんとかお嫁さんたちが用意してくれて、かっこ陽子は何もやらないみたいな感じなんですけど、美味しいお酒を飲んで家族でワキワキみたいな感じではあるんですけど、それはすごい素晴らしいことじゃないですか。私はこの矢沢家の、お盆でちゃんと集まってっていうのはすごく毎年やっていいことだなっていう風に感じているんですけど、それ以外の日も結構なんか飲み癖みたいなのがついちゃって、しょっちゅう夫とじゃあ今日も飲みましょうかみたいな感じでグビグビ飲んで、でダラダラダラダラみたいな感じの1週間を過ごしちゃったかな。だからね、これわっくんが悪になると私も悪になるので、ここは善でいきたいと思います。年男わっくんさんにもオリジナルステッカー送りさせていただきます。ありがとうございます。ということで、陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。 SA でサマーホリデイズスカイ。SA でサマーホリデイズスカイでした。ここからはジーンロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言はたくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介します。今回紹介するのは宇多田ヒカルさん。1983年生まれ、ニューヨーク出身。1998年15歳でデビューし、デビューシングルオートマティックタイムウィルテルはダブルミリオンセールスを記録。そのわずか数ヶ月後にリリースされたファーストアルバムファーストラブは CD セールス日本記録を樹立。未だその記録は破られていません。2010年に人間活動を宣言し、一時活動休止期間に入りますが、2016年配信シングル花束を君に、真夏の通り雨のリリースによってアーティスト活動を本格始動。今年はデビュー25周年を記念した自身初となるベストアルバムサイエンスフィクションをリリースし、およそ6年ぶりの全国ツアーが開催されていました。先月は宇多田ヒカル名義では初の海外単独公演を台湾台北アリーナで開催し、 MC の大部分を中国語でこなし話題になっていました。さあ、そんな宇多田ヒカルさんの名言を本日は紹介したいと思います。木をてらって周りと違うことをして目立とうとしても、それは他の人たちに対するリアクションに過ぎない。本当の個性オリジナリティは普遍性の中に見出すものだと思う。続けては、普通なことが特別で、特別であることが普通のことなんだよ、本当そう思う。なんかあれですね、どちらの言葉も、宇多田ヒカルさんって本当にもう才能の塊じゃないですか。10代の頃にデビューされて、多分宇多田さんってその時 ファーストラブの時って16歳ぐらいだったのかなっていうふうに思うんですけど、私が初めて宇多田ヒカルさんの音を音楽を手にしたのがすごいはっきりと覚えてるんですけれども、当時、私は家族でアメリカに住んでいまして、ロサンゼルスですね。でその時に、うちの父親が当時東芝 EMI に、レベルで所属していまして、その時のディレクターさんが多分 LA でうちの父が作品撮りミュージックビデオを撮るか何かで、まあ、EMI のディレクターさんが、我が家に遊びに来てくれて、でその時に、宇多田ヒカルさんの CD を持ってきてくれたんですね。で私はもうそれで聞いて、で当時はまだ、アメリカに行ったばかりで基本的に友達もいないし、なんか楽しいことって音楽を聞いたりとか、まあなんか日本から持ってきたなんか、その時って DVD ってあったっけ、なんかあのビデオカセットビデオみたいなのを見たりとか、もうそれぐらいだったんで、もうそのファーストラブは何度も何度も何度も聞いた記憶があります。で宇多田さんの方が年上ではあるんですけど、でも同じ10代の女性が、女性というかまあ女の子ですよね、女の子がこんな声でこんな歌を、しかも自分で作曲してっていう、なんか頭が追いつかないで、語学も英語もペラペラでとか、すごいもう強烈に憧れを抱きましたね。だからなんか宇多田ヒカルさんってまあ特別じゃないですか。だから多分自分自身も普通とは違う特別だなっていうのに気づかないわけないじゃないですか。だからこそこういう普通なことが特別、特別であることが普通とか、こういう言葉が出てきたんじゃないかなっていうふうに思いました。それでは今夜は宇多田ヒカルさんの曲をお届けしましょう。宇多田ヒカルで Moving on without you。 宇多田ヒカルで Moving on without you でした。そろそろお別れのお時間となりました。今月のテーマはテンション上がる、冷凍庫には常にアイスを10種類以上、これで自分のテンション保ってるとか、掃除が大好きなので部屋や水回りが汚れていると逆にテンションが上がりますなど、皆さんのテンションが上がることを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。お知らせです。ピギーバンクスミニアルバムシャークビー配信中、そしてライブ情報、9月13日金曜日三軒茶屋カムズギャザーにて乙女座会を開催します。その他の情報はオフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナックファイブお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。